青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO 青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストは前回に引き続きアチーブメント株式会社相談役首席トレーナーの佐藤英郎さんです。さあ、青木さん、前回の佐藤さんとの放送いかがでしたか？
日頃からビジネスパートナーですから、気心知れてる関係ですけれども、本当にでも一人の人間として、またプロのビジネスマンとして、この研修という仕事に人生をかけて40年生きてきた、一人の生き様というものをね、本当にこう感じることのできる素晴らしい、対談になったと思います。
各トレーナーのお二人が揃ったわけですから、今日はちょっといろんな相談事をさせていただきたいと思います。
そうですね、
はい、さあ、それではこの後アチーブメント株式会社相談役首席トレーナーの佐藤英郎さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあ、それでは今回のゲストをご紹介しましょう。アチーブメント株式会社相談役首席トレーナーの佐藤英郎さんです。佐藤さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはですね、リスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介いたします。はい、千葉県の後藤さんからです。信頼をしていた幹部が退職することになりました。次の幹部を育てなければなりません。どうすれば幹部は育つのでしょうかといただきました。
私もアチューベントという会社の中では青木社長がいらっしゃって、で私は、20年前に入ったわけですけれども、私はアチューベントの幹部の一人としてやってきたわけですけどね、どうしたら幹部がを育てることができるかということなんですけれども、まずですね、その本人の中に自分は幹部になりたいと、会社を支える幹部になりたいという明確な意図、あるいは願望、望み、そういったものがもう不可欠だと思います。でそれをちゃんと引き出してあげないと、本人にとってやっぱ強制になってしまいますね。中には幹部になりたくないという人もいますので、ですからこの人を幹部に育てたいと決めたらですね、その人に対してできることは本人の願望をちゃんと引き出してあげる。でそのために、あなたに幹部としてこういう期待をしている、で幹部というのはこういう存在なんだと、ぜひ君にお願いをしたいというふうにして、期待を伝えてあげる、そして本人の意図を明確にしてあげる。そんな中で本人がじゃあ私やりますって、明確に決めると、そこから幹部としての、立場がですね、スタンスがスタートしていくと思います。まずそこが一番最初じゃないでしょうかね。
なるほど。じゃあ本人が幹部になるつもりがそもそもなければ、ちょっと難しい。
そうです。中には幹部になりたくないっていう人もいるし、幹部は大変だし、給料よりもむしろそんな責任を取りたくないっていう人もいるし、でも上司から見て、経営者から見て、この人は幹部になりさせたいと思ってこう無理強いしてもですね、やっぱそれは、なかなか難しいと思いますね。
そもそも本人がどっちなのかっていうのを聞いてあげるべきですね。
はい、私はこの幹部と同じようにね、よく経営者の人から後継者をどうしたら育てられるのかという質問も受けるんですけれども、私は基本的にですね、持論がありましてね、それは将軍は育てられないと。将軍になる人間は自ら将軍になりたいと、リスクを犯し、そして何て ていうのかな、代価の先払いをして、そして気がついたら将軍になっていく。だから私の場合はやっぱり人選ってすごく大事にしてるんですよね。
この後藤さんも人選というところから、で本人の意思を聞いてあげる、そういったところが大事になってくるんですかね。
そうですね。
なるほど。でさっきあの幹部は大変だという佐藤さんの話もありましたが、はい、トップの人、幹部ってどんな役割があるんですか。
私はもう明確に違うというふうに定義付けしていまして、
はい、
はい、あのまあ、アチューベントのトップは青木社長ですね。でトップの仕事って何かっていうと、一言で言うならばですね、決断することなんですよ。これがトップの仕事です。あの経営というのは全て決断で決まるので、政治じゃないですね、民主主義じゃないですね。政治だと民主主義は全部多数決で決まるんですが、トップはですね、経営者トップは例えば全社員が反対だっつってもこれやるって断行することはできるんです。でそのようにした会社は成長させていくわけですね。ですからトップの仕事は決断することなんですね。で幹部の仕事は何かっていうと、幹部の仕事はトップの決断を正解に導くことが幹部の仕事なんです。ですから私は青木社長は何を考え、どういう方向に持っていこうとしているのかとか、青木社長の普段の言葉とかよく聞いていて、そこからですね、青木社長が望んでいるものは多分こうであろうということを自分の中でそれを抽出して、そして、まあ、それを実践してきて、で青木社長の、思いをですね、まあ、正解に導いてきたという、まあ、そういう取り組みをずっとしてきたと思います。
あ、なんかもう、はい、素晴らしい右腕ですね。なん
ていうか、いやいや、もう本当に、はい、だからなんて言うんでしょう、まあ、佐藤さんという存在は、はい、アチーブメントのですね、この36年間の経営においてもうなくてはならない存在であり、佐藤さん自身がアチューメントそのものであると、私もそのアチューメントという組織の中で、まあ、代表取締役社長という役割を担っていただけで、だからお互いがやっぱりその役割を担っていると、そこに生きているということだと思いますね。
本当にあの前回の放送からすごくお互いを尊重し合ってるのが伝わってくるんですけど、やっぱトップ幹部そして社員、まあ、人間関係が大事だと思うんですね。やっぱり人間関係に悩んでる方もいらっしゃると思うんですよ。
とても多いと思いますね、
はい、それについてはいかがですか。なんかトレーナーの立場からして、まあ、親子関係、上司部下関係、あとお近所付き合いとかもね、悩まれてる方いらっしゃると思うんですけど、
こう人がいろんなことに問題と感じますよね、
は
い、で問題と感じるほとんどは多分、はい、まあ、間違いなく人間関係における問題ですね。でこれがやっぱり根本的な問題として、はい、うん、やっぱり多くの方は抱えていると思いますね。特に公開研修なさると、はい、例えば奥さんとの関係とか旦那さんとの関係、子供さんとの関係、はい、あるいは社員さんとの関係、あるいは、まあ、あの私は社長で、ね、トップと幹部との関係とかね、やっぱその人間関係がなかなかうまくいかないっていうところで、まあ、悩んでますね。
環境が変わるたびに、まあ、ついてくる悩みといいますか、はい、そういったものでもあると思うんですけど、円滑にするためにはどうしたらいいですか。
そうですね、あの円滑にするためにはですね、あの、まあ、良い人間関係を根本的に作っていくために必要なことは、まず人間関係というのは自分の考え方が作ってるんだというですね、そこにやっぱりフォーカスを当てることが大事だと思うんです。例えば誰かに、まあ、理不尽なこと言われたと、バカと、例えばバカとかね、なんか言われたとしますよね。で普通の人はバカと言われたら傷ついたと、お前が俺を傷つけたんだって言いますね。でも人は人からの関わりや、あるいは人からの言葉によって傷つくってことはないんですよ。その言葉を自分がどう受け止めて、どう考え、どう解釈したかという自分の解釈が自分を傷つけるんですよ。ですから人から何か言われたとしても、自分がどう考えてどう解釈するのかということがめちゃくちゃ重要なんです。
あ、なるほど。でも一回負のループに入るとなかなかそこから抜け出せない気もするんですけど、
抜け出せないですね。
どうしたらいいですかね。
自分の考え方を、は実は自分は自由に変えることができて、自分の考え方を変えていこうということですね。
青木さんはこのスムーズな人間関係においてはどうお考えですか。
一言で言えば、人を変えようとはしないっていうこと。私は、まあ、家内に対しても子供に対しても、また社員に対しても友人に対しても、 一切変えようとはしません。はい、全く人を変えようとはしません。そして自分という人間に対しては変えられるものに焦点を当てますけど、変えられない気質とかっていうものは受け入れるしかないだろうなと。だから完璧完全の罠にはまらない方がいいです。だから不完全なんですよ人間は。だから助け合う必要があるわけで、
はい、それ補っていく。
そうなんです、もし佐藤さんが完璧な人だったらね、どうでしょうね。私はものすごくある意味で経営者としてやりにくいと思いますよ。でもし佐藤さんが私に完璧完全の経営者を求めてきていたとしたら、私は多分佐藤さんに認められるために佐藤さんにフォーカスをして一生懸命働かなければいけなくなるので、不自由感が出てくると思うんですよ。だから僕は佐藤さんを変えようとしないし、佐藤さんも僕を変えようとしません。だ我々もし男と女だったら最高の夫婦です
なるほど、はい、まあ、なんかお二人どちらとも相手に求めちゃいけないってことですね。
求めることを求める、
求めてもいいんです。
そしてリクエストもするし、要望もするんですけれども、強制はしない。
そう、
相手がそれをどうしても望まないということであれば、OKOK、分かった、OK、分かりました、いいですよ、というところですね。
柔軟性ですよね。どうしてもこうでなければならないという、はい、まあ我々のちょっと専門的な言葉と高い知覚でものを見るっていうんですけど、その高い知覚、つまりこうでなければならないという、考え方にはまると、もうこれを基軸にものを考えるので全部不満になっちゃうんですよ。だからね、不平不満不安、まあ、こういう負のつくものをいっぱい体につけてる人って不幸な人なんですよ。だからこの負をね、自分から取り外した方がいい、もうともかくなるようにしかならないし、僕はね、人間関係っていうのは正しさを主張するよりも楽しさを追求した方がいいと思います、
なんかそういった、柔軟な気持ちになるためには、自分自身の心の余裕が大事になってくるのかなとも思うんですけど。
そうですね、まあ、ズバリ言うと、自分も不完全であるっていうことを認めるっていうことですね。だ、自分が不完全なのに、人に完全求めるっていうのは、それ自体がエゴイズムですよね。
確かに、ちょっとわがままかもしれないですね。まずはその自分自身の考え方というところですね。
そうですね、相手の方はやっぱりちゃんと、相手のだんだん欠点が見えてくるっていうのも何かというと、こちらの考え方なんですよね。相手はそのままずっとそのまま、事実としてあるわけですから、
そうです、
存在してるわけで、だんだん欠点が見えてきたなというと、あの人がだんだん、おかしくなってきたっていうと、じゃなくて、実は私の考え方がおかしくなってきたなっていうふうにやっぱり見た方がいいと思いますね。
一回客観視することが大事ですね。
そうですね、
あのね、事実は一つなんです、解釈は無数なんです。で、解釈というのは捉え方なので、事実は変えられないんですよ。でも解釈は変えられるんですよ。だからマイナスの解釈をプラスの解釈に、だから私は自分の部下が失敗した時に批判するんではなくて、その失敗を補うために私は存在している。だからチームを作って、できる限りその人が苦しまないようないい組織運営をしていこうと努力をしてきました。
青木社長も、私20年ね、会社の中でずっと見てきましたけど、社員に怒ってるとか、そんなの見たこと一度もないですよ。私も社員を怒ったりとか怒鳴ったりとかってしたことは一度もないです。
一度見たことないですね。
で、
社員がなかなか成果上げなかったり、うまくいかないことがありますよね。で、当然注意したり、こうしたらいいよっていうふうにいろいろ話をしますよね。でも、そういうふうに関わっても、もし社員がなかなかうまく成果上げられないとしたら、それは私はその幹部としての、上司としての自分の責任だと思うので、自分の関わり方とか考え方とか行動はいくらでも変えられるので、彼をもっとやる気にさせるためにどうしたら分かってこられるかなと、彼を責めるんじゃなくて、彼を批判するんじゃなくて、自分の関わり方をもう一回見直しますね。
なるほど、自分自身のこう見直すんですね。
そうです、
そ その考えはなかなか慣れなかった気がします。で日頃からそういった解釈をするように心がけるのも大事ですね。
私はだから企業研修では管理職の皆さんに、管理職研修の場合にはその部下を絶対責めても批判しちゃいけないと、あなたの見方自身の問題だと、あなたの関わり方の問題で、自分がどうだったらどういう上司でどういう関わりしてどういうコミュニケーションを取ったら部下って本当にやる気になるのかということをとことん研究してますかと、見てますかと、いう話はします。
そうなんですね。あと、日本はこうなかなか自己肯定感が低い人が多いという話もよく耳にしますが、青木さんの、書籍、あの一生売れない自信の作り方、私も読ませていただきましたが、これがベストセラーであるというところからも、やっぱり自信が欲しい人が多いのかなとも思うんですけど、
そうですね、だから自信がある自信がない、どちらも正しいんですよ。自信っていうのは解釈ですから、事実じゃないんですよ。あのお化けって見たことないでしょ。
ないです、
だけどみんなお化けが出るんじゃないかな、お化けが出るんじゃないかなって
思います。
思うでしょ、それはまさに思考の世界にありますよね。だから自信がある自信がないも全部思考の世界なんですよ。だから本当にね、ありのままの自分を受け入れて、自分ができることに焦点を当てながら、確実にできることをこう大きく拡張していくと自信は育まれると思いますよ。
いきなり大きな目標を立てるのではなく、
そう、
少しずつってことですか。
そうです、
できることを探すという。
そうですね、強みを伸ばす方がいい、長所進展法で。
そうすると自己肯定感も上がってくるものなんですか。
上がりますね。
なるほど、
積み重ねですね。青木社長の一生折れない自信の作り方って本当に名著だと思うんですね、あの中でも本当にあのもう全部を貫く考え方は、自信があるないというのは一つの解釈にしか過ぎない、あなたが自分に持っている考え方ですよというところはもう素晴らしいと思います。みんなそう思ってませんから、具体的な成果、手にしている成果が自信につながると、直接つながると思ってるんで、でもそれは自分の考え方の結果なんで、自分の考え方っていくらでも変えることができるんで、だから成果上がらなくてもここだけは笑っていいなとか、こういうことができるんじゃないかとかね、そういう自分自身を見ることもできるし、でそういうところにフォーカスを当てた関わりをする上司ってのは、僕は素晴らしい上司だと思う。
なるほど、そこも人間関係ですね。
そうですね、人間関係ですね。
なんで日本は他国と比べて自己肯定感が低いとお考えですか。
私はですね、子ども研修も実はずっとやってきたんですね。はい、で子ども研修の中で、2日間小学校1年生から高校3年生までの子どもさんだけが対象なんです。でそこで10時から5時までという2日間の研修なんですけども、その中でね、宿題があって、で事務局からお父さんお母さんには全部言ってあるんですけど、明日までお父さんお母さんに君たちの良いところ長所、これ20個ずつ書いてもらってきてくださいっていう宿題があるんです。で自分も20個書いてくださいっていう宿題、実習があるんです。それでね、子どもさんによってはですね、全く書けない子どもさんって結構いらっしゃるんですよ。僕なんかも何もできないとか、いつも怒られてばっかりとか、そんな良いところ長所なんかそんなのないよとか、考えたこともないっていう。で両親から書いてもらうと、50個ぐらいいっぱい書いてくる、心を込めて書くお母さんお父さんもいるんですが、時々ですね、うちの子供にはそんな良いところなんてあるんでしょうか、先生厳しくしつけてくださいとか、そんなに書いてくる両親もいらっしゃったり、 2,3 個書いて、こんなもんでしょうかって書いてきたり。ですから僕は子供さんのに対する親の関わりってもう最も重要だと、子供さんの自己肯定感にとっても自信にとっても重要だなと思ってますね。
そうだね、青木さんいかがです
か。一つはまず、環境的側面ですよね。だからやっぱり親の関わりの質、私は2人の子がいますけれども、一度勉強しろって言ったことないんですよ。自己肯定感を高める関わりをしてきました。関わりですよ、だから否定したことはないですよ。できるっていう、私はそう思っているので、でいろんな現象が起こってるけど、その現象は成長のプロセスでしかないと。だから本人がそこで学んでいく、 学習っていうのはやっぱり苦痛と快感交互に来ますよね。だから逆に言うとうまくいかない時に一番成長してるわけですよ。そこを励ましてあげる。だから私はすごく肯定的に子供に接してきました。それからまあだから言語ですよね。使う言葉はやっぱり親は注意した方がいいと思います。
どういうふうに気をつけたらいいですか。
はい、まあですからネガティブな否定的な言葉を使わない、
はい、
まあ批判しない、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰する、目先の褒美で釣る、これを使うと人間関係に葛藤が引き起こされて、私は愛されていないというメッセージが伝わるんです。そういうふうに受け止めちゃうんです。親はいくら愛していても、その結果自己肯定感下がっちゃうんですよ。だからできる限りやっぱり傾聴し、支援し、励まし、信頼し、受容し、尊重し、意見の違いをについては常に交渉していく、そういう関わりをしていくと自己肯定感は上がっていくと思います。
はあ、なるほど。
本当に周りの方の関わりって大きいと思いますね。ですから例えば、ね、組織で言うならばやっぱり上司が ね部下にどう関わるかっていうことがやっぱり部下にとって上司を選ぶことはできないので、
はい、
そこでやっぱり大きな本当にね可能性っていうのは本当に実現していけるかどうかにかかってくると思います、ね。やっぱり人間関係悪いっていうのは、
はい、
どっちかっていうとやっぱりその何かこう否定されてる感じがしちゃうじゃないですか、であんまり関わりたくないじゃないですか、でそれはやっぱりね、お互いの問題なんですよね、でそういう否定的な言葉はどっかで使われてるんですよ。あれメッセージ言われてるんですよね。そうするとやっぱり辛いですよね。
で
この人と関わって辛いなと思う人とはやっぱり関わらないですよ。楽しいなと思う人と関わるし、そこはね上司と関わりや使う言葉も、まあ、使う言葉って青木社長おっしゃいましたけど、本当にとっても重要で、私もねたまたま自分の3人の子供にはそういうネガティブな言葉って全く使わなかったと思いますよね。
二人の話を聞いて、まあ、いつか子供に対してもネガティブなことは言わないようにしようとか、あとは後輩とか自分自身にもネガティブなことを言わないようにしようと強く感じました。
ネガティブな言葉を言ってね、はい、何もう得られるものは何一つないです。
なるほど。
いい、私も妻にもネガティブなことは使えません。
本当ですか。
まあ、怖くて使えないだけです怖くてとんでもない言えないですね
そうなんですね。
ですからいつもありがとうって言ってます。
大事ですね。
大好きだよって言ってます。
あ、素敵ですさあ、あっという間のお時間となってしまいましたが、ゲストの佐藤栄郎さんとはお別れの時間が近づいてきてしまいました。
あ、寂しいですね。
またでも先行ってこの企画したいよね。
あ、そうですね。いろいろお話ししたいなと思って、
そうしましょう、そうしましょう、
はい、いや楽しかったです。
はい、そしてですね、この番組では最後にゲストの方に色紙をお渡ししまして、はい、メッセージをいただいているんですね。佐藤さんにはリーダーに求められる考え方とは何か、これをテーマに一筆いただきたいと思います、はい。
リーダーですね。幹部でも構わないですか。
あ、大丈夫ですよ、はい、
幹部に求められる力。
あ、はい
はい、はい、
あ、ちょっと発表していただけますか。
はい、人の良いところしか見るなと。これはリーダーの本当に大きな要件だと思います。
というの
その人にはもう人には必ず素晴らしい価値があるので、そういうところしか見るなと。
いいところだけを
見ろと。
見ろということ
を伝えたいですね。
青木さん笑ってらっしゃいましたね。
いやいやいや、もうまさに事実は一つ解釈無数でね。やっぱり人は良いところをきちっと見てくれてる人のことをね、やっぱり好きになりますし、よし、そして自己概念が上がりますよね。自己肯定感も高まるし、その期待に応えようと内発的に努力してきます。素晴らしいメッセージだと思います。
いいこと尽くしですもんね。その方が
もう本当にそうで、決定見始めたらキリがないし、人はもう社長、秋社長が言うように常に不完全だし、 うん、で良いところを見るか悪いところを見るかっていうのも、もう単なるこちらの解釈考え方なんですよね、うん、ですからどういう眼鏡で見るかっていうのは、良いところという眼鏡でね、はい、やっぱり人をぜひ見てほしい。そうすると部下の可能性、メンバーの可能性っていっぱい見えてきますので、そういう見方をしてほしい、
はい、人のいいところしか見るな、はい、強いメッセージをいただきました、はいはい。さあ今日のゲスト、アチーブメント株式会社相談役、首席トレーナーの佐藤英郎さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ青木さん、アチーブメント株式会社相談役、首席トレーナーの佐藤英郎さんとのトークでした、はい、2週にわたってお送りしましたが、はい、青木さんから見て、うん、佐藤さんがトップリーダーとして活躍できているゆえん、どういったところにありますか？
まあ、ですからやっぱり物の見方、考え方が、その人を伸ばす、人に対して、まあ、人を勇気づけし、人の自己概念を高め、生きがい、やりがい、それをこう想像していける、そういう内発的動機づけを引き出していける、そういう本当の意味での私は指導者だと、まあ、パートナーながらつくづく今回再確認をしました。
考え方次第で人生は好転するし、その逆もあり得るというのをすごく学びました。
そうですね、はい、だからまあ本当に私にとって本当に佐藤英郎さんという存在はありがたい存在ですね、はい
はい。さあ次回はワタミ株式会社代表取締役会長兼社長、渡辺美希さんをゲストにお招きします。ぜひお聞きください。番組ではメッセージを受け付けています。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさい、こちらをプレゼントいたします。皆様たくさんのお便りお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO 青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。